超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。すでに舞台を見た方も、これから舞台を見る方も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷敦人です。今回はゲストをお呼びしております。
バンダムスキです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あれ、ムスキ君はすっかり3回目、
3回目になりましたね。そうですね、あの一問一答やって、はいはいはい、で男子会があって、はいはい、で今日これ、
ね、はいはい、ということでね、まあもうすっかり慣れちゃったんじゃないのかな、はい、
慣れちゃった
ポッドキャスト
ポッドキャストですか。
ポッドキャスト、
いやそうですかね。なんかでもね、うん、男子会聞いてくださった方々も分かると思うけど、うんうん、なんかちょっとこう最後になんか異様なエピソードをトークしてしまって
なんか異様ではないよ、
なんだったんだあれはみたいなね、うん、感じもありますけど、
ちゃんと事務所からも OK 出ましたから、
まあ確かに
そうですよ。でもね、なんかご家族も聞いてるっていうね。
あ、そうなんですよ。そうですそうです。家族も聞いて、うん、なんか
衝撃の発言が、ね、うん、
やっぱ末っ子が良かったんだね、かっこわらみたいな感じで送られてきて、でやっぱなんていうんですかね、母親はやっぱり一番最初の子が可愛いみたいな、うん、なんかそういうのがなんやかんやで言われたこともあるんですよ。なんか大人になってなんやかんやで一番可愛いのはみたいなこと言われた時あって、でまあそれもあってなのか、うん、なんか、うん、なんかごめんねみたいなニュアンスがあるのか分かんないけど
切ない話だな。
切なくなっちゃうから、別にそんなことないと思うんですけど、なんでわざわざ言ってきたんだろうみたいな感じだったんで。
なるほどね、うん、まあでもなんか聞いてもらったことがやっぱり、だって今までだってね、それ映像見たり舞台見たりしてきただろうけどさ、うんうん、やっぱそれともまた違うから。
いやそうですね、うん、
素のねバンドムツキの話してる回だし、うんうんうん、だってある種なんか大人になったらさ、わざわざああいう話時間取ってしない、
ね、しないですよ
っていうね、うんうん、こともあるよね、うん、家が近きりゃあれだけどみたいな、うんうん、そうしないですよってなんかしみじみ言ってたけどわかんない、そんなことないかもよ。
なんでですか。
親子同士で仲が良くてさ、相談し合う友達とかって別にいるじゃん世の中にはそこまで言うつもりなかったんで俺は
そん
なかなかないよね
くらいやって、そんなに乗っちゃわなくてよかったら別に
そう、まあ、いろんなご家庭があるから、まあ、私はあんまりしない、特に異性の親とはしない。
あ、そうだったんですか。
うん、母親とはしないかな、まあ、静かな人ではあるので、わざわざ相談はしない。
あ、そうなんですね、うん、うちの母は結構喋るんで。
あ、そっか。
もう私は結構母とめちゃくちゃ喋るようなタイプで。
あ、そうなんだ。あ、そっか。
妹は、まあ、一人の世界が結構、
あ、真ん中だもんね、それは。
そうあって、弟はまあ父と話すことが多かったな。なんか話が合うというか、弟はいつも僕が弟と喧嘩して、うん、で弟がお母さんにこうお兄ちゃんがって言うんですけど、はいはい、うん、基本的にお母さんは私の味方をしてくれるみたいな。
あ、そうなんだ。
感じです。で、いつもお兄ちゃんの味方ばっかしてお母さんはみたいな、まあ、逆もしかりで、お母さんが悪いのにお兄ちゃんはいつもお母さんの味方するよねみたいなことを弟に言われたりとかしたことあります。なんか変ですよね。変というか、
ちょっと不思議だ
そういう関係というか、
どうな、
そう、なんか
お兄ちゃんの味方するんだ、それはやっぱ信頼があったってことなのかな。単純性嫌い、こう、
いやいやいや、なんかそういう、なんていうんですかね、なんか分かれるんですよね。僕とお母さんがセットで、妹弟がお父さんみたいな、なんかちょっと分かれてて、で話通じないわねみたいな話をお互いしてるみたいな。そんなこともありましたよね。
確か兄弟3人いると一つの社会だよね、もはや。
そうですね。だからなんか誰を味方につけるかみたいな、そうだよ、ね、こととか、
やっぱり多数決の原理が発生するからね。
発生する、
うん、4人だったらね、うち兄弟2人だから 2-2 になっちゃって収拾つかないとかなるけど、3人になったらね、うん、誰がそのなんていうの、キャスティングボードを握るのかみたいなことになっちゃう
確かに確かに、
うんね、うん、そこを引き寄せれば勝ちになるってことができるよね。平行線だからさ、 2-2 だと。
いやそうですよね、
うん、っていうなんか面白いね社会の縮図
全然違いますよね、兄弟によって、
うん、あ、そうだよ、やっぱ真ん中がいるかいないかっていうのはね、そう違いますね。なるほどね、はいということで、まあ、いろいろ振り返っていったんですが、
はいはい、
まあ、今日の、メインテーマは水谷敦人の役者インタビュー坂東睦月編です、う
ん、はい、よろしくお願いします。なんか仰々しいですね。
仰々しい。そう、これ前回は一問一答で、
はいはいはい、
まあ、あのバラエティ要素だったんですけど、うんうん、今日は2人ですから。あ、これ確か久々だ、言われてみれば。
ああ、2人会、
うん、3人3人ばっかりだったからちょっとこれ2人会っていうのも、まあ一通りね稽古も進んでまいりましたので、うんうんうん、その中で、まあ、役っていうのがね自分のもらった役がどういうのなのかとか分かってきた段階で、うんまあ、ちょっと今日はね、まあ、シリアスではないな何だろう、まあ、深めの話、
うん、
ハイパーポジティブではあるがポジティブであるが、
うん
まあ、ちょっと何だろう、事務所が処方しているあの中身のあるトークを展開していきたい。
よーし頑張っていきたい。
危ないなこれは、この入りは危ないな、うんはい、ということでちょっと一つずつ聞きたいと思うんですが、
はい、
まず率直にあのこの今収録時点においてですね、あの通し稽古はまだしてないんですけど、一応全シーンの、まあ、演出というかはつけたというところで、まあ、修正も入ると思いますが、それを置いてですね今感じているところ、まあ、まず伺えればなと思うんですが、
はい、僕はあのサトシという役で参加させてもらっていて、
はい、
まあ、銀行マンの役なんですけど、
あ、そう
ですね、
はい、
でまあ、あらすじとか見てくださった方がいれば分かると思うんですけれど、うん、その古本屋のね、
うんうんうん、
2人の、兄と妹かな、
はいはいはい、
に対してこう融資をどうする、うん、打ち切るぞみたいな感じの役どころではあるんですが、
うん、
まあ、全シーンを終えて、うん、まあまあ、ちょこちょこ台本がこう上がってきたりとか続きが上がってきたりとかしながらやってたので、最初のシーンで自分のこのサトシっていうのが出てきた時に、ああなんかこう何て言うんだろうな、冷たいみたいな感じとか、なんかこれはなんかあんまりやったことない役かもしれないなとか思ったりとかして、そうで次に出てくるシーンはどこいつなるかなとか思いながら、まあ稽古してて、で新しく出てきたところで、もう急展開みたいな、
あ、急展開ね、
急展開、
大事なところです、
ね、本当みたいな、
本当
すごいなと思って、なんかその持ってく感じというか、あ、結構心動かないと、
うんうんうん、
あそこまで持っていけないんじゃないっていうふうに思いましたね、正直、全部こうやってみて、
そうね、振れ幅がね、
うん、そうですね、今もそのシーンとかをちょこちょこ最近やってますけど、
そうね、しかもね、その出番的にずっと舞台上にいるっていう感じでもない
ので ね、 そうですね、
うんうん、これちょっと他の人たちと違うところありますね、気持ちの持ってき方しっかり、
いやそうですね、結構どうなんでしょうね、その、やっぱこうこの昨日かな、昨日も言ってましたけど、はい、そのこの座組ではこう体をこう意識して稽古したりとか、要はストレッチちゃんとしたりとか、こう重心をどこに持っていくかっていうこととかをにチャレンジしながら、まあ役にこうどうフィットさせていくかみたいなこともやってるんですが、まあこのことサトシに関してはやっぱりこう低重心っていう、
そうですね、どっしり
どっしりしてる、その声の出し方も低重心だからこそ出るものとか、あと振る舞いとか表情があまりこう見えないというか、いうところもあって、だからそれと次に出てくるところはまたちょっとこ
う
重心が変わるみたいなところがあるんで、
シチュエーションがね、
だからある意味その舞台上にずっと出てる子たちよりもこの切り替えがやっぱ難しいんじゃないかっていう話もちょっとあって、
確かに、
いやでもすごいチャレンジだし、ちょっと楽しみであるんですよね、それで持ってけたら、
そうですね、
結構自分としても自信になるなと思いますし、
はいはいはい、
ワクワクしてます。
あ、いいですね、いいですね、
はい、
ワクワク、うん、そう、だから、まあ、これ単純な疑問ではあるんだけど、役者さんは要はそういうね、最初の方に出てきてまた後半出てきてってさ、まあ、間の時間があるわけじゃん、
はいはいはい、
あれはどう過ごしているものなの、
なんだろうな、僕の場合は、
はい、
なんかそれこそ何て言うんですか、あの前も言ったんですけど、こう直感みたいな感じで結構ふわふわしてるので、なんかあんま固めてると良くないっていう感じがする、僕
は。
なんでちゃんとしなきゃとか、この間にあの台本読み直しておこうとか、なんかそういうことをまあ思ったらやりますけど、思わなかったらやらないし、
ああなるほどね、
でやっぱ集中をこう自分の内に向けてるとあんまよろしくないってことがなんとなくわかるので、他の人、他の役者さんがそのなんだろう、その僕が空いてる時に出てない役者さんがこう楽屋にいるので、
う
ん
う
ん
う
ん、その楽屋にいる俳優さんたちを見ながら観察しながら、
あ、
こういうことしてんな、ああいうことしてんなとか、
はいはいはい、
客観的にこうそれで眺めてるぐらいがちょうどいい、
あ、そうなんだ、そんな眺めてるぐらいね、
なんかでもすっごいおしゃべりする役者さんも、
あ、まあ、いるよね、
いるし、黙ってもう入ってますっていう、はいはいはいはい、戻らないっていう人もいるので、 まあ、そういうのをこう横目に見ながら、うん、すごいいろんなあり方があるなとか思ってるうちに次の出番が来るみたいな、うん、っていうそれぐらいがなんかちょうどいい気がしますね私は。
そっかそっか、あ確かにこれはそうですよね、芸術家っぽい技術というか、なんか横目で見るみたいなんじゃないけどそう向き合っちゃうとやっぱ危険なんだよなっていう、
なんか分かんないけど、いや、普段の生活とかもそうですけど、なんかこう自分ではこんなことに影響されないだろうって思ってることだとしても、なんか影響を受けていて、それにこう染まった動きをしちゃうというか、なんかやっぱりある人と会ってからまた別の人に会った時になんか雰囲気変わったねとかっていうのもありますし、物とか本とか映画とかもそうですけど、意外に自分という存在はあんまりそんな変わってるつもりはないですけど、その瞬間その瞬間は結構影響を受けて生きてるんだなっていうのはすごく感じますね。
あ、そうだと思いますよやっぱり。いや私もこれは結構ねかなり昔からその事象に対して関心があるんだけど。
あ、そうですか。
いやなんかさ高校の時に剣道部だったんだけど、なんかその剣道部の先輩一個の先輩たちが結構そのなんだろうな、あの面白い先輩っていうか話が上手な先輩たちが多かったんだけど、でもなんかよくよく観察するとやっぱちょっと前に喋った言葉尻とか口癖が映るんだよ。
あ、なるほど。
現象として、
へー、
それはあなんか同じこと言ってるって思うんだけど、でもあれ意識してやってるんじゃなくて、あ勝手に映ってるんだっていうのをなんか発見っていうかして、で自分もなんかやっぱ意識して、逆になんか混ざりそうになったら使わないようにするとか。
そこまでできるんですか。
うん、
まあ、意識して。なんか楽しくてそのままやっちゃいそうだけど、
うん、やっちゃう時もあるんだけど、なんかねそれをやっていい時と、あこれ繰り返すとなんか受けが半減ぐらいするなとか思ったらちょっと変えるとかを
な
んか技術として
めっちゃ考えてる
全く同じフレーズでいい時とダメな時がやっぱあったり、てか要はさ結局映ってるってことは自分の思考が左右されてることになるじゃん。
なるほど、確かに。
それがなんかあんまり良くないと思ってなんか意識したりとか、まあ、でもそうは言っても映るんだけどね。いやポッドキャスト聞いてると他の人の聞いてて、ちょっと前に聞いたやつだとなんとかなんだがみたいなという口癖な人がいて、はい、それをやっぱずっと聞いてると一時期映った。
あ、そうなんですか。
そうそう、話してる時に。
なるほど、あでも確かにそうかもしれませんね。僕も浪人時代に、あの北海道の大スター大泉洋さんが出る水曜どうでしょうをずっと見てたんですけど、やっぱ映りますね。
あのかなり感染力あるでしょ。
めちゃくちゃやばいですね
大泉洋喋りは。
あとディレクターの方の喋り方もかなり特徴的なので。
あ、そうだね。
かなりあれでこう、こう染み渡ってきちゃったというか、でそれで喋ってる自分もこうなんか気持ちいい。
あ、そうね、上がってきちゃうからね。そうだよね、確かに。もうあれに関しては言葉一つ一つっていうかリズムまで映っちゃうみたいなね、テンポ感、ツッコミの間とかボケを入れるタイミングみたいなのがね。
そうやって喋るとなんか大泉さんっぽいねみたいなこと周りに言われたりとかして、ああやっぱそのみんなも分かるんだっていうか、そのこの感じをもうみんな分かってるからそうやって言えるので、
はいはいはい、
面白いなと思いましたねその時。
そうなんだね。だからそれがまあ意図してやっぱり入れるもの入れないものを調整しないと、まあ板の上に乗るときにそれはまずいしみたいなことだもんね。でもやっぱ真空状態からものは作れないから、やっぱ何でもかんでもシャットアウトするっていうのも、まあまあさっきみたいに役に入る人もいるけど、いやあんまり現実的ではないっていうか、なんだろう、無理をしているように感じてしまうっていうのは完全シャットダウンはね。
そうですね、やっぱ今生きてる自分とつながってる部分っていうのがちゃんとこうあれば、あのちょっとこう、まあ、手をガシッて握るんじゃなくてこう緩めてるぐらいでいつでもグッてこう掴めるよっていうところにいたいみたいなの
があります。それは確かにもう芸だよね、ある種芸ですね。これはやっぱりマニュアルでは教えきらんところだな。
そうですね、これ言葉で説明したとて、これが
そうですね、
感覚として分かるのかといったら難しいですよね。
そうだってマニュアルにしてさ、本番前は大泉洋のバラエティを見ないこととか言ったってそういうことじゃないじゃんみたいな。
これも何個マニュアルが必要なんです。人によって全部違うみたいな
そうだよ、ね、
ことになる、
うん、このアーティストは聞いてもよいとかそんなことあるわけないじゃんっていう。
いやそうですよね、本当本当いろいろでしたね。本当なんか楽屋で音楽聴いちゃう人も、
音楽、ね、
めっちゃいるし、サッカー選手とかもそうですよね。
ああそうそうそう、
試合前とかにこう盛り上げるとか、
ね、上げるっていう。だって音楽はあれでしょ、なんかどっかで研究してたらしいけど、例えばなんかカラオケ行く前に その好きなその曲例えばなんだろう、なんだっけ、ミスチルとか聴いといてからミスチル行くと点数上がるんだって、
はい、なんですごいっすかね、うん、
だからやっぱさっきのあこの理論じゃない、さっきの理論と一緒だよ、真似するから、
あその聴いてた、うん、
感覚みたいなのが
映る、桜井さんの曲歌の感じを、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、別にそんな意識してあこここのトーンで出そうとかじゃなくて、やっぱ単純に似てくるから、自分が
はあ、そうなんだ、
やっぱ音域上がるって言ってたよ、
へえ面白、
そうそうそう、
音域まで上がるんですか、
音域上がる、
うん、はあ不思議だな、そ
うだから聞かずに歌った人と聞いてが歌った人でやっぱ同じ人でもやっぱ違うっていう、
ええー、すごい、めっちゃ影響されてますね、
うん、
そういうので、
だこれはね、どこの領域なんだろうね、脳なのかな、だから脳が認識してる自分っていうのを超えて、なんか崩されてるとか染め上げられてるみたいなことが起きてるんだと思うんだよね、
そっか、
いや面白いよね、
うん、面白い、だから稽古場とかいうのもかなりそういうことですよね、
染め上げられてる
ですよね、うん、
演出家の脳に、うん、あれは主役のかな、
いやですよね、うん、いやなんか AB でやっぱこう感覚違いますもんね、
うん、
やっぱりこの
そうだよね、やっぱ安かがどっちかによって、
うん、
場の空気っていうか、
そうですね、
温度が決定されるからね、
うん面白い、
うん、それやっぱ不思議とだってね、やっぱり、だから A は川瀬高山ペアで B は戸沢阿部ペアだけど、うん、いや2人は2人で格になってるもんね、
そうですね、
うん、もう入れ替えられないよね、
いやもう無理です、うん、これはもうあの子たちでのペアじゃないと、
うんうん、
もう成り立たないというか、
そうだよね、
しっくりこないというか、
うんうん、確かにもうすげえ帰らんない状態もできてるから、うん、なんかそういうものがやっぱ発生してるっていうことなのかな、
うん、こんなにやっぱ違うんだなと思いますね、はい、面白い、めちゃくちゃ、
うん、ということで、やばいやばい、ちょっと自然と話が全体論に逸れてる気がする、
あ本当ですかあれ
やばいやばい、ちょっとこれまたちょっとバンドを見つけにフォーカス戻そう
ここに
キュッて戻して、はい、じゃあそれでじゃあ関口聡と役ですね、役と似ているところ、うん、似てないところ、
あこれは稽古の時にも水谷さんから言われたこともあって、その似てないところと似てる、で似てないところとかは結構言えたのかな、結構言えて、まあ冷たいというか、まあ人の意見というか感情でこう来られた時にピシャッとこう、いやそういう話じゃなくてっていう、おもんぱからないというか、なんかそういう人なのかなと思ってたんで、私はいい、自分が思う分には割とその人の顔色とか表情とか、
うん、
あの声のトーンとかで結構いろんな情報を得て、
はいはいはい、
会話をしたいなって思
う
方なので、
うんうん、
そこはあんま似てないなと思うし、
はいはい、
仕事だからってそんな冷たくしなくてもっていうなんか仕事は仕事って言うけどそこまでしなくてもみたいな感覚があったのでなんか似てないなとは思ったんですけど、
はいはい、
まあでもそのシーンが終わってその新しくできたシーンを見てみると、
うん、
いやこれ俺っぽいなみたいな感じはしますね、
どうい
うところ、なんかでもこれは結構、恥ずかしいは恥ずかしいん
ですけど、何それ、
うん、なんていうんですかね、まあ芯がある、
うん、
その自分が信じている、まあ、信念みたいなものがあって、
うん、
でこれそれを揺さぶられる経験っていうのがやっぱり、
うん
あるわけですよね、いろんな事件とか、
は
い
は
いまあ、自分が読んだ本の中にとかあるし、叱られたりとか、まあ、褒められたりするところの中にも、まあ、そういう要素があるんですけど、その信念が崩されそうになるなっていう感覚が自分にやっぱある
どういうこと、
でもそれは別に何ですか、その生きる上での信念というよりかは信念いっぱいあるから、その
何
ていうか、こういう場合はこういうメンツの時は私はこういう何だろう、
スタイルを取る
とか役割でいるべきだとか、この稽古場では私はこういう位置にいた方がいいんじゃないかとかっていうのも多分信念だとして、
そうね、はいはい、
なのでそういうのを、まあ、思い込みですよね、
うん、
思い込み、
うん
うん、いいも悪いもあるんでしょうけど、自分としてはこれが正しいと思ってるっていうその信念を、他の人から何か言われた時にざわざわざわっとなって、で結構悩んだりとか、本当にとか自分の考えを論理武装するために本を読んだりとか
あそのために本使う、
本使ったりとかして、でもそんなことしてても全然幸せにはなれないし、
幸せにはなれない、
なんかすっきりしないですね、
あそれはそう
すっきりしない、やっぱりこれを直さないといけないのかみたいな感じになるからそう でも直すきっかけがやっぱ生まれてきて、結局そんなに努力しないで受け入れたら、なんかなんだこんな感じだったんだみたいな、そんなに
あ
なんそんなに掴みすぎなくてよかったんだっていうか、
はいはいはいはい、
わざわざそこまでしなくてもいいよみたいな、
うん、
具体的に何って言われても難しい
ラインがやっぱり
難しい
んだね。そうね、信念ね。あ、じゃあやっぱそこは人は結構分かれると思うんだよね。信念を平気で変えられちゃう人と変えられない人は世の中にやっぱ分かれてきて、あ、なんかちょっとさっきの話つながってきたよね。さっきの話もさ、影響を受けて変化するって言ったけど、
はいはい、
これってつまりなんだろう、自分で選択して変わるっていうこともあるけれど、
うん、
勝手に変わってるってこともあるわけじゃん、うんうん、で多分勝手に変わることが平気な人はもう全部勝手に変わると思ってるから、
はあ、
自分自身に対しても信念も何もどうせ変わっていくしって思って平気に乗り換えちゃう人って世の中にいるっていうかさ、
あ、なるほど、
うん、そこ考えるとうつきくんがやっぱり自分というものを割と握るというか、
うん、そうですね、
母感として持ってる、
そうですね、なんかいろんなことが あるけれど揺れない自分っていうのも多分確認してるから、
あ、そう、そうだね、確かにそれはそうではない、
そうじゃないところは結構フラッと変わったりとかするんですけど、うん、やっぱこと自分が大事にしたいとか思ってることに関しては、うん、いろんなことが起きたとしても、
うん、
このスタンスを取るって決めて、
うん、
いいことが起きるとやっぱりみたいな、
あ、
これでよかったんだ俺はみたいな風に思って、それを結構握ってるって感じは結構ありますね。人間関係とかも結構そういうことが多かったですね。その、この子と喋るときにはこういう話題がいい、いいな、楽しいしっていう、このスタンスを崩しちゃいけないなとか思ったりとかして、
へえ、
うん、
これは結構面白いね。多分私はちょっと違う気がしてきたない
やなんか僕はそんな感じしますね、
うん、そうそうそう、多分そう、なんだろう、いや、まあそれは作家的な気質なのかもしれないね、やっぱり、うん、まあ、作家っていう定義もいろいろあるけど、いや、そのやっぱ輪郭が自分は多分緩いんだと思うな。緩いというか、まあ、本当にぐちゃぐちゃな人いるからそこまではいかないけどでもなんか緩められちゃうというか、なんだろう、いや、すごい形容しづらいな、うん、だから自分もだから脚本を書くということは多分変わんないし、うん、創作するってことは変わんないけど、それ以外は結構変わりうるだろうなっていう、うん、まあ、もしくはなんかその目的のためだったら自分も変えることを辞さないっていう か、
うんうん
うん、だからそのラインが多分普通の人より緩い。
へ、
まあ、倫理に劣ることはしないけど、
うん、
もうちょい手前のことは結構変えたりとか、むしろ手法を変えることで生き延びようとしてるみたいな、
なるほど、
もあるかな、うん、脚本のスタイルとかも、まあ結局その今もうね、だから大学卒業してぐらいからカウントするともう15年ぐらい経ってるから、そうなってきて振り返ると自分のスタイルっていうのはできてるなって思うけど、それはさっき言った意識して作ったというよりはやっぱ結果としてそうなってて、途中途中はやっぱり全然違うことを試し続けていって、それでも変えられないもの、つまり自分の自我ではコントロールできないものが残ったっていう、
なるほど、
感じで、それはなんか今乗っかってる38歳の自分はコントロール不可能、てか栄養を与えることはできる、
なるほど
栄養を送り込むことはできる、
なるほど、
インプットという栄養を送ることはできるけど、アウトプットに関してはもうそっちに任せてるから、なんか私がいかにその水谷明日斗くんを整えておいて、うん、栄養通りやすい道にするか否かみたいな私の意思はあんまり関係ないっていうか
すごい極端、面白い、
極端に言うと、そっちの方が大きいっていうか存在感あるんだよね、まあ、これは心理学科にいたのもあるかもしれない、潜在意識とかそういう話好きだからさ、集合的無意識みたいな、
はいはいはい、ユングでしょ、
ユング、ユング、うんうん、そうっていうね、あんまり私はだからそういう意味で自我に信頼をあんまり置いてないっていうか、
なるほど、なんか僕も心理学の本読むの結構好きで、その心の中にこうオーケストラがあるみたいな表現するなんかものがあって、まあ指揮者がいて感情がいっぱいあって、要
は
もうタクト握ってるこの指揮者が最終的なこのメロディーをこう奏でるので、まあ感情とかいろんなものがこう悩ませになってるけれど、それを結局はこの 人がいいっていう、はいはいはい、でこれが自分だよねっていう、今悲しい嬉しいとかっていう感じてる自分はもちろん自分なんだけれど、あ、これ悲しいにフォーカス当ててるのはこのタクト
を
持ってる指揮者がいるっていう考え方、そういうのは結構救われたましたね。僕もその心理学の本読んで、やっぱこう感情が自分ってやっぱ思っちゃいますよね、
あ、まあね、はいはいはい、
それはそうだよって思うし、その俺ってこういう時にこう怒るんだよねとかって言うんだったら、そうなんだと分かりやすいし、まあでもそうじゃない人もいっぱいいるし、
あ、そうですね、そうですね、
うん、怒るは怒るけどそういう怒、そういう怒りの消化の仕方をしないとか、そういうことも要は決めれるわけですもんね。
あ、そうですね、確かにそう思うと、あの役どころでいうね、関口聡に関してはそのタクトがめちゃくちゃ強い、
そうですね、
というかね、
あるある、もう完全に何だろう、理性とか知性とかのやつがかなりこう、タクトを握っていて、
コントロールタワーが
感情なり何なりをこうビシビシとこう、あえテンポ遅れてるとか、その
あでもその表現はすごいいいですね、
なんかそういう風にしてるんじゃないか、
確かにな、で結果そのテンポ遅れてるとか言ってきちっとしてる演奏が人の心を打ってるかっていうとそうでもない、
でもない、
ミスはしない演奏ではあるけれど、
そうですね、
そもそも本来のオーケストラの役割からすると果たしてそれで
それが魅力的なのかっていうのはまた別でもこのタクトを振ってる側にはもう信じてるものがあるんで、それがいいんだと思ってますから、
ぶれないだろうね、これは。なるほど、まあ、それがどうなってしまうのかみたいなところが本編の見どころでは、
そうですね、このタクトに行ってるやつがどうなってくっていうチャッチャが入るのか何なのか
いやでもあれ、このオーケストラ比喩はすごい分かりやすかったな、私も感じるところはありましたね、はい、あ、じゃあ次行きましょうか。じゃあちょっとまたちょっと経路を変えて、なんか稽古場で起きたなんかアクシデント、
アクシデント、
まあ、自分でも周りでも
アクシデントなんでしょうね、
様子を伝えるっていうかね、この舞台見に来てくださるお客様にこういう稽古場ですよみたいなことが、
そうですね、うちその AB 共通の金子明弘くん、まあこのポッドキャストに毎回出てますけど、毎回
だね計6回
計6回出てますけど、やっぱ彼結構体が大きいから、その動きがちょっとでもつくとすごい目立つみたいな話を、
そうでした、そうでしたね、稽古場でね、
そう、なんか何回かやってて、あの水谷さんがそのわ気づいたわみたいな感じで、
はいはい、
やっぱ目立つわ、やっぱ全然悪いとかじゃないんだみたいな、そのあの空間ちょっと面白かったですね。
あ、そう
なんか、そっかと、僕も全然こう出てる側なんで あんまり分かんなかったけど、旗から見たらそうなんだって思ったし、それはすごいちょっと面白かった
って、あれは発見だったよね。やっぱ普通あれなんですよね、やっぱ舞台ってやっぱり人と被ってはいけないっていうか、
う
ん、当たり前ですけど、被ったらやっぱ顔見えなくなっちゃったりするし、はい、うん、ダメなんですけど、不思議なことに金子くんは後ろにいても見えるんですよ前の女子が小さいとあれってなんか普通に見れちゃう顔見えてるしみたいな、
新たな形を
そうそう、別に絶対ダメって言われるっていうかね、
そうですね、役者側もそれを意識して、ハスにこう行ったりとか努力するんですけど、彼は別にそんなことはしなくてもいいみたいな
逆に
そうですね、繊細に動かないといけないという
か、そうなんですよ、前に来られちゃうとね、みんな隠すっていう可能性があるから、
完全にフォーカスもう一人だけに向いちゃうからドーンって感じで、
そうだね、あれはやっぱり武器ではあるけど悪いとこ目立っちゃうっていう、ね、
それもありますもんね、
この話こそこそできない何をするにしても
確かに
そういう役どころできないんでね
確かにそれは面白いですね、あとなんかあの僕は出てないところですけど、
はいはい、
古本屋の、兄と妹のシーンをこう返してるところをちょっと見たりとかしてるときに、その古本屋ので働いてるこの2人のディテールをこう、あの深めようというか詰めようみたいな感じで、お客さんが来た時の対応編みたいな感じでこう
即興でね
やったりとかしてるのを見て楽しそうだなってすごい思ってました。なんかいやそんなね、だって役者でもやってなければそんなロールプレイングしないじゃないですか。
あ、そうですね、
だから即興でやってるその自分のなんていうんですか、経験したこととか見てきたことで何とかしようとしているこの役者の様みたいなのって面白いし、でもなんかその役って結構なんていうんですかね、目的を持ってる子たちばっかりだから、やっぱやってることにこう信念があるから、だから見てられるっていうのはあると思うんですけど、 なんかそういう なんて言えばいいんだろうな、うん、なんとかしようとする滑稽さみたいなのが、
あ、
まあ、役者のやりがいというか、お客さんから見て滑稽の方が面白いから。
あ、そうですね、そうですね。
なんか言いますもんね、役者が困れば困るほどお客さんは楽しいっていう言葉もあるし、
そう、恥ずかしければ恥ずかしいほどみたいな。
そうそうそう、
本当はね。
なんで存分に恥ずかしくなっていきたいなと思ってます今。
そうですね、いや、関口聡はかなり恥ずかしいことする
から
、
かなり恥ずかしくなってくる感じなんで。
まあこれはまあ見ないとちょっと分かんないところもありますが、ぜひ劇場で見ていただきたい。
そうですね。
ということで、じゃあ、じゃあ最後いきましょうか。意外と厳しくなってる。はい、はい、じゃあこの場を借りて水谷アストに聞きたいこと。
聞きたいこと、そうですね、まあ僕一人にっていうのはちょっとあれなんで。
いやいや、いいでしょ、いいでしょ。なんでなんでなんで。ここはちょっと全然違うね、やっぱり。
やっぱ違う。
前回の4月公演の時は、はい、ここぞとばかりにみんな聞いてたよ。
本当、あ、確かに僕も聞きました、それ。
そうだよね、
私のみたいな、
うん、とか
ありましたよね、
うん、三谷さんはとか。
なんだろうな、どうしようかしら、私。結構水谷さんと舞台とかをご一緒にさせていただくことが 何年もありました
よね。まあそうですね、
何年あって、どういうタイプの役者だと思いますか、私は。
ああ、
そのなんていうんですか、別にまあ室ロツさんとか、なんかそういう今実際にいる役者さんとかっていうのでもいいですけど、なんかもうちょっと抽象的な表現でも全然いいですけど、
どんなタイプかという、
どんなタイプか、見てきた役者がいっぱいいると思うんですけど、どういうタイプかなっていうのは気になりました。
ああ、そうですね、さっきの話でなぞらえると、まあ、直感はあるよね、やっぱり一つ、うん、だから裏を返すとコツコツ積み上げタイプではないっていうのはまず一点言えるし、
はい、
でその直感タイプなんだけど、でもいや、坂東睦月は消えないんだよなっていうところですよね。坂東睦月もいなくなっちゃう人いるじゃん、演技の時に。
いやーね、
消え去っちゃうみたいな、
ね、
お前誰みたいな人いるけど、そうではない。でそれは別になんか良し悪しではなくて、そういうタイプなんだなって思うっていうか、残しておきたい。で残しておきたいっていうことは、やっぱり注目を集めるのが好きなのかなっていうのはシンプルに思うよね、うん、でだから直感があったっていうのはさ、なんかある種自分で選んでることではないわけじゃん。
あ、
自分で直感型にしようと思ってはないわけでしょ。
そうですね、
うん、それは、うん、持ってまれたもんがやっぱあるし、でそれに対してその自分っていうものをなんかつないでやってるっていうことかな。なんか話してたから複雑になってきたな。結構そう、物語の内容とかも、あ、脚本も読めるしね、普通に本も読めるけど、本も読めるって面白いな、確かに言われてみると。分析してるんだけど直感使ってるからな。その不思議さはあるよなっていう。でもなんだろう、なんか役者タイプだよね。タイプで言うと自分が残ってる系でしょ、だから、まあ、なんかあんま大きい話してもあれだからって感じだけど、いや、やっぱ坂東睦月っていうのをもっと押し出した方がいいんじゃないとかと思ってしまった。なんだろう、うわ、なんか、うわ、やばい、このポッドキャスト始まって以来私が会話に困っている質問。
めちゃくちゃ回してくださってたのに。
いや、確かにこれまで、まあ、別にいいんだけど、その回す人ではないから。いや、でも面と向かって聞かれると難しいね。どういうことなんだ。あー、やばい、難しい、警察が
出た、稽古で、
稽古場で
出てくるやつ。
難しいって今言っちゃいけないんですよ、この現場。
そうなんですよ。それも思考停止と見なされちゃうから、
見なされちゃうから。
そう、
金子明君が取り締まってるんです
よ。いきなり出てくる。どうして言ったってあのいい声で
ごめんなさい、ね、全く伝わんない話してしまっている。稽古場で言ってるんですよね。
そうですね。
ちょっと待って、ぐるっとぐるっと戻して、ぐるっと戻して、でもやっぱそういう風に自分を武器にしてる役者っていうことなんじゃないかな。
自分を武器にしてる、
あ、うん、いや、から、まあ、極端に言うと、そういうことやっぱ大泉洋とかさ、福山雅治とかってさ、もちろん演技してるけど、 でもやっぱり本人の魅力ってやっぱあるわけじゃん。
そうですね、確かに。
わけじゃん、うん、そうだから、まあ、それ大きくくくるとそこなんだけど、例えばその曲にはさキムタクみたいな、うん、もう完全にキムタクが残ったまんまっていう人もいるけど、そこまではいかずに、うん、もうちょっと変化の余地があるんだけど、種族としてはそういう系っていうか、うん、まあ室強氏もそうか、佐藤二朗はちょっと最近またタイプ変わってきてるかもしれませんけど、
そう
そうそう、うん、あだから言ってしまえばそういう余地もあるっていうことだよね、うん、佐藤二朗みたいになんかそういう佐藤二朗っていうパーソナリティ残した人かなと思いきや、うん、もうちょっと幅があ
るっていう、いやびっくりしましたね。
あそうね、爆弾とかね、そう、まあ、みたいな感じで、だから別に今後どういうふうにそのポジショニング取るかは分からないけど、そういう変身の仕方はあり得るっていうかね、
お
感じじゃない。逆に言うとそういうなんか大泉洋ルートがキムタクルートっぽく見えるけど、実はそうじゃなくて、
うん、
もう一段の変身の余地を残してるみたいな位置づけなんじゃないのかな今。
なるほど、面白い。めっちゃなんか家帰ってたくさん噛み締めようかな
毎回めっちゃこの回再生数多いみたいな
多分僕です自分でやってる。
え、どうなんなんかこれ聞いたこと、他の人も聞いたりするの？
いやぶっちゃけ聞いたことないっすね。ないって。でも、うん、長い付き合いの方だったら、うん、何かしらのこの、まあまあね、なるのかなっていうふうに思ってたので、うん、ちょっと聞いてみようかなと思った感じなんですけど、
だから今後聞いてった方がいいんじゃない？
そうですかね。
うん、まあ、混乱するかもしれないけど、
まあまあそうかも。でも確かにその自分が残ってるっていう感覚みたいなのは、うんうん、それを言われた時に別にショックじゃないというか、
あ
なんて言うんだろう、
はいはいはいはい、
僕結構憧れてはいるんですよ、うん、そういう、うん、誰や君はみたいな役者さんいるから、うんはいはい、でそういう人になりたいなっていう気持ちもあるんですけど、うん、あるんだったらもうちょっとなんかとか思ってもいいはずだけど、自分が残ってるって言われて、でも残ってるよねって言われた時にそんなにああですよねみたいな感じに受け取るから、
そう思ったら
いいんでしょうね多分。それ
でいや、 やっぱ自分を残せるのも一つの才能ではあったりするからね。うん、まあ、なんか悪い意味でのなんかエゴっていうかさ、
うん、
それよく見られたいだのなんか作品のことなんかどうでもいいんだとか、うん、まあ、それは減らした方がいいとは思うけど、でもそのパーソナリティとしての自分っていうのがね残れるっていうのはね、もう逆に悩んでる人もいるからさ、
うんうんうん、
要はあんまりにも溶け込みすぎちゃって覚えられないとか印象に残んないみたいな人もいるはいる、
はいはい、
から何でもできるということが逆にコンプレックスみたいな人いらっしゃいますからね、うん、現に言いましたよ何人も。
ああそうですか。
いやいたいたいたいた。だから最初に劇団立ち上げた時に一緒にやってた子とかもなんかすごい器用だったのよ、うん、なんかある程度それっぽくできちゃうみたいな。でなんだけど、でもその当時大学生ぐらいで、いや今後でも食っていくとなると、うん、ちょっとこれだとまずいんじゃないかみたいな感じで結構悩んでたんだけど、うん、でもなんか他の先輩に、まあでもそういう風に器用に変われるんだったらその器用さを売りにしてそっちへ突き詰めればいいんじゃないみたいなことを言われて、そうかって思い立って、あの新国立劇場のオーディションを受けたら受かってしまって、そこからはもう別の道みたいになっちゃったんだけど、そうみたいなこともあるから。
なるほど、
それに関してはねやっぱり選べないんじゃないかな後からは、うん、よほど20、いやでもやっぱ時間の無駄になる可能性高いからね、
うん、
何十年も格闘して、まあでもあれか、それだけ終えるってことは深い何か欲求があると判断して、
うん、
まあ、やりきっちゃえばやりきれるかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、2年3年だと変わんないし、まあモチベーションも下がっちゃうよね。
いやそうですよねやっぱり、うん、でまあ、自分がなんでお芝居したいのかとか、
うん、
やっぱそういうところに関わってくるから、
うん、ブレちゃうよね、
うん、でも自分で自分はこういうタイプの役者なのかなって思うこととか、
うん、
まあ、そうやって考えることは全然いいと思うし、
ああ、そうですね、うん、
で他の人に聞いてみてどうなのかなって、それ言われた時にどう自分の心が反応するかっていうので自分をこう客観視できるっていうのもあるし、うんうん、
確認するっていうかね。
そうですね。
いやあの最後の客観視はあれなんじゃないかな、 なんかこの論点も結構出てるけど、
はいはい、
あれなんじゃないの、やっぱ役者だからさ、 よく言う話ですけど、役者はやっぱ主観が大事っていうかさ。
ああ、言いますね。
うん、そう、これは客観視ではなく、やっぱりぐるっと回って自分がどうしたいのかっていうのを突き通すみたいなことが、そのポジショニングにおいては結構大事っていうか、なんか言いづらいな、選べないとか言ったんだけどさ選べないとか言ったんだけど、いやこれ結構深い話題だな。だから必ずしもそれって言ったら、例えば自分は主観的にはなんかそういうセンターに立って主役やりたいと思ってて、で他の人からいやあなたは脇役の方が向いてるよって言われて、でそれをなんか単に客観的な意見だからっていうことであんまり咀嚼せずに飲み込んで脇役に回れるかっつったら、
あ
それは無理な気がするんだよね。
なるほどなるほど、
うん、だから客観視って客観的な意見は存在するんだけど、それをもらった時にもやっぱり主観的な能動性を持ってその意見を飲まないと血肉にならないっていうか、
うん、
客観的だから成功したわけじゃないじゃん、そういう。
そうですね、うん、確かに
きっかけではあるに過ぎないんで、うん、その意味でちょっとそう客観視っていう、そうニュアンスは難しいものをはらんでいるっていう。
あそっか、まあ、結局それを飲むか飲まないかとかどう飲むかとかっていうのは自分が決めるってことですもんね。そうそうそうそう、
決めるっていうことだし、うん、そう、まあ、決めるに絡んでさっき言ってたそういうの関係なしに発動する自分もいるから
確かに
勝手に変化していったりなんかそういう意見を拒んだりする自分とかも出るわけじゃん。うん、主観的にはその聞いてる瞬間とかは、あ確かにこの人の言うことも真っ当だわって思っても、うん、行動がそうなってないとか、うん、受け入れたものになってないみたいなことしょっちゅうあるわけで。
ありますね。
なんかそこまでの説得、まあ、それこそ、ね、自分との対決始まるからね、はい、どっちがタクトを握っているんだみたいなことだからね。これがコンペにも絡んでくるんじゃないかな。
いや絡んでくる、かなり絡んでくる
この話はかなり絡んでくるよね。
いやそうですね、やっぱり、うん、関口聡としてそうどうするっていう、そのなんかいろいろルールとか守ってきたから守られてきたかもしれないけど、どうするってこう喉元にこうグッとくる感じ、そういう焦りとかやばいやばいというか、
そう
もともと持っていたそのざわざわする心の感覚みたいなのを取り戻すというか、そういう感じになっていくというか。
そうだよね。いや、今回のこの外側の話聞くとさ、どんなシリアスなシーンが来るんだって思うけど
そんななんか全然全然ってこともないけど、そうですね、
前回のね、私と私私はそんな感じだったけどさ、うんうん、まあでもやってること同じっちゃ同じなんだけど、テイスト
はちょっとまあもう、うん、見てもらうしかないというか。
そうですね、なかなか信じてもらえない、これは、ね、
これは難しい言葉だけど結構ごめんなさい、なんか変な想像させてしまったかもしれないが、
関口聡もね対決はあるんだけど多分皆さんの予想とは違った形での対決が
なるかもしれませんね。そうですね、
あこれは楽しみにしていただき、これ知った上であのシーン見たらおおってなる。
あそうかもしれない、これ大事なピースかもしれないあの関口聡
補助線としてね、
はい、ぜひぜひ聞いていただいてね、まあどっちでもいいです、う
ん、
前でも後でも、
もちろんもちろんもちろん、
答え合わせでもいいし、予習でもいいです、
うん、復習でも予習でもいいね、
うん、ありがたい、それは
確かに、これは結構大事な情報でしたね。
なんかいろいろ回り回って戻ってきましたね、
ぐるっと待って
回りました、
はい、ということで、本日は水谷アーストの役者インタビュー、坂東睦研でお届けいたしました。はい、いかがでしたか坂東くん。
いやーやっぱ2人で喋るってなると、うん、楽できないじゃないですかその3人だったらなんか喋ってくれてる中でちゃちゃ入れたらいいとかそういうのあるけど、やっぱもうベクトルがもう、
そうですね、確かに
2個しかないから、いやでもかなりこう自分とか自分もこう何喋ろうとか思いながら葛藤しながら咀嚼しながらな、めちゃくちゃ頭使いましたね。
あそう、
めちゃくちゃ頭使った。
稽古前なのにすみませんこれから稽古するんですよ。
いやでも本当最後の質問は本当できてよかったですね。あ、ありがたい、ありがとうございます。いやいや、
こちらは逆に頭使いましたよ、この
時に、ね、
頭抱えてなっちゃったよ。あ、いやこれはポッドキャストっていう枠があるからね、
はい、
いや例えばこれが居酒屋とかだったら、うんうん、なんていうか喋っても別にいいか、もっと適当に答えるという。
あそっか、まあ雰囲気とかもあるし、
ふんわりで言えるけど、やっぱちょっと半分オフィシャルな感じあるから、うんうんうん、その中でやっぱり言葉を選んでみたいな感じもあったんで、ちょっと頭使ったかなって感じでしたけど、
しびれましたねあの時間。
いやでも再定義できて、あこれは確かにね、めったにない機会だから、こういうの、うん、聞いてる皆さんもなんとなく緊張感みたいなのが乗ってるかもしれない
かも
いやでもよかったね、トップバッターとしてはなかなか年長者としてもね結構いい滑り出しを切れたと私は思いますよ。
はい、よかったですよ。
これ随時ねやっていきますんで、
はい、楽しみにしていただきたい、みんなのも、はい、
そうね、これテレフォンショッキング形式で振りはしないって、ね、
あ、しない。誰だかわからんよ、
スケジュールがね合わせらんないんでちょっと不定期にやります、申し訳ないですが
誰が出てくるかわかりません。
はい、でも全員やるつもりではありますので、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれでは以上とさせていただきます。お相手は水谷アストと
坂東睦月でした。
ありがとうございました。超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。